3、2、1、ドカーン！おっさんラジオボリューム26、略して、せーの、おつラジ。ようこそおっさんラジオへ。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料枠、後半はオッツファンクラブボイス系プラン B 支援者にのみ聞いていただける有料枠です。
もしボイス系プラン B に参加してないといういけない子猫ちゃんは、この機会にぜひ参加をお願いします。
俺は待ってるぞ。
いつまで待ってるの？
いつまでも待ってるぞ
ということです、うん、加入してね。
うんうん、加入してね。
で、そうそう、このラジオ主におっさんクラブの作品出演してる声優陣が MC を担当することになります。
マジっすか？毎月誰が MC を担当するかはその時の都合次第ってことになります。
で、今月の MC
なんすか？
いきなり噛んだ。はい、で、今月の MC は白老大間ちゃんと
戸月東馬が MC をやらせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、で、改めましてね、軽く自己紹介などしていきたいと思います。はい、じゃあ東馬くんからいく。
東馬くんから。どうも皆さん、はじめまして、じゃない方もいるかもしれませんね。よろしくお願いします。私、戸月東馬と申します。
何ですかね、またね、アクロさんと一緒にね、こうやってやらせていただけることになって、私とても嬉しく思っております。
本当嘘っぽい、嘘っぽい
久しぶりですからね。
そうですね、セッションしてやっていくのは確かに。
はい、
終わり。自己紹介終わり。
自己紹介ですか。ですね、私おっさんクラブではネロエロッソ、はい、ローガン・ランズデル役をやらせていただいております。はい、あとですね、おじさまキューブという作品では囚われの箱というもので山崎圭人を担当しております。箱でしょうね。
箱に囚われてる。終わり
ってな感じでどうですか。
いいんですか、終わりで。
大丈夫ですよ。
続きまして、続きましてい きなりもうこんな状態ですけども、改めまして、白老大間です。よろしくお願いします。そうですね、おっさんクラブさんの方では、最近ですとネロエロッソでは、あれこの間なんだ、まあ、ラッセル・ヘイワーズ役とあと最近ですと ODM の方で葛西信人さんであったり、おじさまキューブですとね、宝部さんとか金貝さんとか、やっておりますね。はい、
たくさんやってるんだ。
たくさんってことではないですよ。戸月さんの方がこれから増えていくんじゃないですか。
これから増えるといいですよね。
いや、最近ガンガンなんか勢いをね、飛ぶ鳥を落とす勢いで。いや、
そこまでまだ行ってない。
熱狂的なファンがいるとかいないとか、こうコンビニにヒューヒューって入ってくるんですけど。
ヒューヒュー入ってます。増えていくといいんですけどね、これからね。
そうですね、パーっての私たちですからね。
そうですね。
なんで僕らこうしみじみ語ってんでしょうね。いきなりもう番組終了の方向に行ってますよ。
もう終わるかなっていうね。
で、最近どうなんですか、戸月さんは。
最近ですか。
最近
なんか割と僕多忙なんですよね。なんか、
いいことじゃないですか。
いいっちゃいいんですけどね、なんとか乗り切らないとやばいなみたいな。
乗り切らないと
やばい。
結構必死。
近年まれに見る忙しさですよね。
忙しいのは本当にいいことですよ。
いいこと。
役者仕事ないとただのプーですからね。
まあ確かに。タクロさんはどうですか。
僕ですか。そうですね、まあぼちぼちやってます
よ。めっちゃざっくりまとめた感じですよ。
まあ本当ぼちぼちなんですけども、そうですね、最近ですと某ナロー系の方で草薙涼也先生が連載されてます夢うつつの青バラ姫アンデシュダール戦記という作品がございまして、
もう一回タイトルいいですか。
タイトルですか。
です
夢うつつ、わざと間違わせようとしてるでしょう。
ちょっとタイトル長いからもう一回聞きたいなみたいな。
夢うつつの青バラ姫アンデシュダール戦記ですね、こちらね。はい、なんで笑うんですか。
いやいや、
作 品に失礼ですよ。プンプン
プンプン。
まあ改めまして、夢うつつの青バラ姫アンデシダール戦記というファンタジー作品ですね。こちらの音声朗読劇の方に、クライスラーという、切れ者でクールな王子様の役で出演させていただいたりもしておりますね。これ内容の方がですね、愛と裏切りの陰謀渦巻く愛憎劇のファンタジー作品でございます。どうしたどうした黙って。
そうですか。
あのキャラクターたちもねすごい濃くて、ね、個性があふれてて、よかったらね小説の方も読んでいただきつつ音声朗読劇の方も聞いていただければ楽しんでいただける作品じゃないかなと思うんで、ね、ぜひこちらは聞いていただけたらと思います、
ね、楽しんで聞いていただきたいなと思います、
うん、いやだってなんだかんだ言って最近の作品って転生ものであったりとか、はい、ファンタジー系 ね、はい、転生ものであったりとか俺杖系とか多いじゃないですか、はいはい、なかなか、ね、あそこの中で愛と裏切りの愛憎劇で転生も杖系も特にない
ドロドロなん
でドロドロのヒルドラ的なのはやっぱりないですよ。
やっぱりドロドロですか。
まだ完結は当然ながらしていないので、はい、これからどうなっていくかというのを、うん、やっぱり視聴者の皆さんと一緒に僕も楽しんでいきたいなとは思っております。
白露さんもドロドロ。
いや僕はどちらかというと冷酷非道と言った方がいいんですかね。
おう、そういった役回りの。
そうですね。あっ危ない危ない、放送禁止ワード一緒に気をつけます、気をつけます。ね、あっさりとこう切り捨てる的なね
はいはい、はい、
そんな感じの役柄ですね。
あ、
ね、トシクさんもねこういう作品とかやろうよ一緒に
一緒に一緒にやるの。
一緒にオーディションわーって受けに行ってわーって合格してわーってでまたラジオやる
またこの組み合わせかみたいな、
この組み合わせかみたいな、またお前らか的な、
お前が
お前だ
お前か
お前か
お前かみたいな、
まあ、そんなこんなで、ちょっといきなりねこんなボロボロな状態ですけども、この二人で今日は進めていきたいと思います。
はい
はい、では参りましょう。
俺はあの日ほんの軽い気持ちでこの地検へと赴いた。だがこんなことになるなんて。おじさまキューブキムの。
なあ、やめてくれやめてくれ、もうやめてくれ。
その1その2好評リリース中。
続いてのコーナーはお便りボード。
わーい、
どんどんパフパフ。
お便りボードだ、
このコーナーはですね、おっさんクラブ宛てにいただいた作品の感想などをご紹介させていただくコーナーです。はい、
はい、
ではですね、まず1件目ですね。こちらラジオホームの方に投稿いただきました匿名さんからですね。白露大馬さん、戸月東馬さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして、
初めてのおっさんラジオの MC 嬉しいです。いつもおじさまキューブを聞いています。お二人ともすごくイケボだなと思いながらいつも聞いてます。いえいえ、僕なんかとつきさんには遠く及びませんよ。
そうですね。
おお、言い切った、この人言い切った。まあね、そんな感じなんですけど、作品の感想を書こうか迷ったんですけど、別のことを必要別の
大丈夫ですか、ですか、ちょっと
落ち着きましょう。
敷き直して、
作品の感想を書こうか迷ったんですけど別のことを質問しようと思います。お二人はいろんな感想をもらったことがあると思うんですけど、今までで一番嬉しかった感想があったら教えてください。これからも応援してます。これからもたくさん聞かせてください。楽しみにしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
とつきさん、
はい、
どんな感想をもらった時一番嬉しかったですか。
なんですかね、いろいろこう感想を見ている時に、うん、やっぱり嬉しいのは作品、一つの作品としてなんか評価してくれてる感想を見ると、
参加させてもらっていい作品ができてよかったなってやっぱ一番思いますね。もちろんあの個人的にねキャラクターとか褒めていただくのもいいですけど、はい、やっぱり作品一つの作品としてこうクオリティがねいいものになったっていうのがやっぱり嬉しいですよね。
なるほどなるほど、
そういう声が聞こえてくるとい
いんじゃないかなって、
うん、なんでそこにそれを
僕はですね、はい、まあ、声とかも褒めていただけたりもしますし、そういうのもやっぱり嬉しいんですけども、もちろん、
はい、
やっぱり一番だと、芝居をやっていく上でニュアンスとか芝居に乗せたりとかするじゃないですか、うん、はいはいはい、そういった意図して入れたニュアンスとかに気づいていただいて、それを感想としていただけた時ってやっぱ嬉しいですね、
うんうん、
あ、よかった、僕の意図してたニュアンス伝わったんだっていうちょっとホッとするっていうのもありますし、
うん、
やっぱどう捉えられて聞かれてるかっていうのは僕らも感想でいただかないとわからないんで、
確かに、
まあ、そういうのを聞けた時ってホッとしますし、よかったなと思いますし嬉しいですね。
うん、
だからね、もっとそういった部分の感想もガンガンいただければ喜んで
励みになりますから、
ね、励みになりますし、ツイッターなどでね発狂しながら2人でわーとか言いながら、感想きたーとか言いながらツイッターでガーって書いたりとかね、はい、なんでそこで引くの
そうですね、
今朝ノリノリのツイッターやってたじゃん、
ノリノリの、
うん、収録行くガルって
行くガルってね、
なんで僕のゴミいつの間にか使ってんだ
面白いかな、
その後の LINE もずっとガルガルガルガル来るし
ついたガル、
うん、だから僕そろそろ新しいの考えなきゃいけないなと思ってるんですけど、
大丈夫です、僕ももうすぐ捨てるんで、
捨てる、綺麗な
ガル捨てるんで、ガルやめましたみたいな、
ガルやめました、なんその中華麺始めました冷やし中華始めました終わりますとか、そんな感じ
一瞬流行らしてやめるみたいな、
やめる的な、
すぐやめるみたいな、
季節ものですね、じゃあ
季節ガル、
季節ガル、はい、じゃあ続きましては、
私読みますか、
はい、お願いします、
続きましてはですね、マカロンさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
白老大馬さん、とつき大馬さん、こんにちは、マカロンと言います、
はい、こんにちは、
こんにちは、いつも作品を楽しく聞かせていただいてます、今日はお二人が MC ということでとても楽しみにしてました、お伝えしたいことがたくさんあるんですけど、とにかくお二人ともすごく素敵です、キャッ、はい、
反応しようよ、
白老さんは今までおっさんクラブさんでたくさんのキャラクターを演じてこられたと思いますが、どのキャラが一番のお気に入りですか、よかったらその理由も教えてくださると嬉しいです、とつきさんはゲームとおじさまキューブで一人ずつ演じられてますが、演じるときにやっぱり違いってありますか、またどっちの方が演じやすいですか、これからネロエロストのスピンオフも作られますね、完成をとても楽しみにしています、お体に気をつけて頑張ってくださいとのことです、
頑張りますよ、
ありがとうございます、もう本当にね、ありがとうございますね、
ありがとうございます、これはじゃあ僕から答えましょうかね、
お願いします、
はい、僕が一番お気に入りのキャラクターは、うん、そうですね、さっきもちょっと名前挙げました、
うん、
ラッセル・ヘイワーズですね、
ラッセル、
ラッセル、
やっぱりあれ好きなんですね、
好きというか男だったらね、誰しも一度はやりたいタイプのキャラクターだと思いますよ、
はいはい、たびたびなんか言ってますもんね、その理由をね、うん、
でちょっとインゲンブレー感もあってね、うん、怪しさもありつつね、
うさんくさいやつですよ、
片目にね片目がかけてうさんくささもあり、誰しも絶対一度はやりたい役だなとは思います、まあ、
確かにね、僕もそうだな、もうだってあのキャストが決まってなかったら僕も多分応募してましたもんね、
あラッセルでしょうね、多分ラッセル一番応募集中するなとは思いますよ、
だ僕行った時はもう決まってたんでね、
残念ながら、
残念ながらってあれですでもやらせてもらいましたけどね、僕はまだあれですか、
はいはい、
言い足りないことありますか、
いや
言い足りないこと、
でも単純的に理由はやっぱこのあれだと思うんですけど、本当男なら一度はやりたいキャラクターかなと、はい、うん、
僕ですか、じゃあ
そうですね、
ですね、演じる時に違いですかね、ありますね、
ほう、
聞きましょうか、
ええ
っていうかまあ何ですか、やっぱりああいうシーンとかがあるものじゃないですか、途中で、
はいはいはい、禁シーンね、
ん
禁シーンじゃない、
禁シーンって何ですか、
1パチ金。
ああ、そうそうそう、そう、
はい、ですよね。
のシーンとかあるものを、まあ、割とっていうか、まあ、初めてやらせてもらったのがローガンなんで、あの比較対象がなかったんですよね。
あ、
でどうなるのかって僕も思ってたんですけど、やっぱなんか自然に変わりましたよね。だから2キャラやったんですけど全然違いましたね。はい、
どっちの方が演じやすいんですか？
演じやすいのは山崎さんですね。
何？やっぱ本人に近いのが囚われたいとか
そうですね。だからローガンはすごい僕難しかったですよ。
まあ難しいよね、ローガンは、
うん、そう、すごい悩んだ印象があるんですけど、山崎さんに関してはもうさらっといきましたね、割とね。
さらっと、
さらっと。実は
やっぱ本人に近い。なんかえげつないよ、うん、山崎さんとかいう話がシューシューとこう飛んできてるんですけど、
山崎さんね、うん、僕もどっちかっていうと多分ちょっと一歩間違ったらあっちに一歩間違えたらあっち側に行くタイプの人間なんで、どっちかというと。
まあでも役者はある意味みんな危険人物ですからね。
うん、って感じですかね。
なるほど。
自分に近いところがある方が、
まあそうですね、やりやすいよね。
だってローガンなんて何年生きてると思ってんのっていうやつですからね、まず。
まあその深み出すのってやっぱ難しいよね。
500歳
だよね、
超えてるんですよ。
それこそ人間的に言うと、まあ50超えてからあの深みが出てくるのかな的な感じになるもんね。
しかもなんかちょっと父親代わりみたいな。
父親代わり。
なんかいろいろ考えることがあって大変でした。
それは大変だ。
大変でした。
うん。
というところでどう
ですか。というところで。でですね、続きましてが、ダウンロード販売、おっさんクラブさんやってるんですけども、うん、そちらのダウンロード販売サイトへのレビューの方もちょっとご紹介してい、いきたいなと思います。その驚き方な。
本当に。
まあ来てるんで。
来てる。
はい。
来てますか。
ご紹介していきたいと思います。
よろしくお願いします。
ね、戸月さんが演じていらっしゃいます、囚われの箱へのレビューですね、
はい、
こちらはハムマキさんでいいんですかね、間違ってたら申し訳ございません。
絶対許さんかな。
え、あなたが許さない。あなたが許さない。
はい、
体験版の雰囲気が好みだったので欲しくなり、初めて専用ビューアーの導入に踏み切りましたが、それだけの価値があったと思います。
うん、
45分があっという間に感じるほど濃密で精神が削られそうでした。今作の山崎さんはかなりヤバい人です。
うんうん、
ヤバい人なんだ。
ヤバい人でしょうね。
ヒロインが自分を見つめ連れ去ってほしいと訴えていたと話す姿は、目があっただけで気があると勘違いして付きまとう典型的なおかしい人でした。
そうですね。うん、
ってことは一歩間違えたらやっぱりおかしい人になってたってこと。
おかしい人でしょうね。一歩間違えたら。
かっこ、目が合ったことさえもただの思い込みのような気がしてなりませんが。
そうですよ。
思い込みだったんだ。
ポジティブな。
ポジティブな。
ある種ポジティブなやつですか。
彼女にどれだけ拒否られても脳内でポジティブに変化してしまうやら。
ほらほらほら。
涼しい顔です。
そうそうそう。
だんだん事件を起こしたストーカーの言い分を聴取している刑事のような気分になってきました。二次元でしか存在を許せませんよ。許されませんよ、こんな人。
だ、ね、
許されない人、
まあ、いたら危険ですね。
いい二つができたじゃないですか。
そうですね。何ですか。
許されざる人、山崎かっこたつき。
そうですね。
なんでそんな受けるんすか。
いやいやいや、なんでもないです。いい二つだができましたね。
これからツイッターのね、
え、
あのトツキさんの頭に許されざるものとか、許されざる男とかつけてもいいんじゃないですか。
考えておきます。
はい、逃げたいなら自分を殺せとナイフを差し出して迫ったり、
うんうん、
二人きりの生活には必要ないと子供ができないように、施術済みだったりと。
うん、
自分を傷つけることには全く抵抗がない山崎さん。
ね、
M、
まあ M の部分もあるんでしょうね。
M&S、
M&S、
M&S。 まあ普通ってことだよね。ヒロインをはらませようとするヤンデレならよく見るだけに、ここまでするかと驚きました。心身ともに隙がありません。
無敵です、ヒロインはまともな人っぽいのでとにかくかわいそうでした。
ごめんね。
ただ逆にヒロインが自殺しようとしたらどうするのかちょっと気になりますね、
どうするんですか。
いやまあ死んじゃったら、まあ後追いでしょうね。
ああ、少しは動揺した顔を見せてくれるのでしょうか。
まあ、動揺はそんなないんじゃないですかね。
おやおや、とにかく続きが気になって仕方ありません。そうか、まだ完結してないんですもんね、山本さん。
そうです、
はい、もしカップルが成立してもまずヒロインのストックホルム症候群を疑ってしまいそうですが、先ほど散々のことを書きましたが、個人的に山崎さん好きなので彼の思いが報われることを願っています。
ありがとうございます。
山崎さん危険人物ですね。
山崎さんね、どういうところが好まれたんですかね。
まあいろんなとこ、やっぱ一途なんじゃないですかね、山崎さん。いわゆる
それは確かですね、
そういった部分なんじゃないですかね。
いや僕もやっぱり近い部分ありますからね、さっきも言いましたけど。
どの部分で、ストーカーとか。
ストーカーはしないですけど。
捕まります、捕まります。
で一歩間違えたらですよね、
近い部分、ナイフを差し出して迫ったり。
だからあれですよね、僕のなんか上位補完みたいな感じですね、
上位補完。山崎さんの方が上なんだ。
山崎さんの方が上ですよ、もちろん。
やばい方の意味で上。
そうです。
なるほどなるほど。
上位互換山崎ですね。
上位互換山崎。なんですか、なんかどっかにありそうなタイトルですね。上位互換山崎新登場。ま、新登場おかしくない。
またあれじゃないですか、別のなんかスピンオフとかで。
スピンオフで。
そんな予定ないですけど。
続きまして、宮並笹さんからですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おじさまキューブはその名の通り監禁者が多いですが、その中でもさらにダークで重い愛かと想像してみたら、出てきたのは勘違い変態ストーカーでした。
まあね。
開き直った開き直った、
まあね、
山崎さんの的外れな愛のストーリーに前半は爆笑の連続。
そうそう、
思ってたイメージと違うなと思いつつも、いきなり恐怖で支配いきなり恐怖で支配されるより隙がある方が愛着が湧きますね。おじさまキューブ他関連作品ほぼ網羅しているので、濃厚シーンはむしろ軽いとすら思ってしまったのですが、
まあ言ってますね、
ナイフで傷つき首輪されている時点で全然軽くない。やばいやばい、山崎さんに近づきつつある。怖い怖い怖い。この一方的な愛がヒロインにどう受け止められるのか、二人の関係が心境がどう変化するのか、そして今回はどこまでやるのか、今回も非常に楽しみです
ね。僕もこの後でどうなるのか楽しみですよね、
まだ上がったりとか台本とかは
まだですね。
あ、じゃあ本当に今からなんだ。
そうです、
すんごい楽しみな状
態。一体どうなってしまうのか。
視聴者のハードルすんごい上がってますよ。
そうなんですかね。
いやこれ見る限り上がってるじゃないですか。めっちゃ上がってますよ。
一体どうなるのかな。
収録終わる頃にはどっちが山崎でどっちが戸月なのか見分けがつかなくなってたりするのかな。
そうですね、
面会には行くからね。
いや大丈夫です、バレないように
バレないように
そこ徹底しとかない、
徹底しとかないと。
やるならバレない、
バレないように。それ以前にやるなよって問題。やるなよって問題。
まあでも愛情のね、愛情のパワーで言ってるからね、まあ、そこはいいかな。
中世とか、昔だと、こんくらいの方が逆に良かったらしいんですけど、本当に愛されてるっていうので。
ああ、
これが多分現代と昔の違いなのかなと。というの
は、それは 何情報なんですかそこ。
普通に僕歴史が大好きなんで、特に中世ヨーロッパ大好きなんで、すごい書物とか読んだりとか調べたりとかするんで、
そういう情報が残ってました。
そうですね、結構残ってます。やっぱ本があるんですよ、その中世ヨーロッパの、恋愛とはどういうものかとか、
何ぞや
と、何ぞやというのとか、
監禁とかされてた方が、
監禁まではさすがにやばい、
嬉しいぞみたいな。
監禁はさすがにやばい、
そうみたいな。
監禁はやばい。監禁はさすがにまずい。当時もやっぱり犯罪に、それは
それよりもちょっと軽いところでね、
一途にずっともう追いかけてもらった方がいいのか。 なるほど、
まあ、当時はやっぱりほらお見合いとか政略結婚とか多かったんで、むしろ逆にその一途に追いかけてもらうっていうのが本当に素晴らしいというかラブロマンス的なあれがあったみたいですよ、
僕も割と一途ですよ。
ここでちょっと盛り返し発言を
盛り返し発言
山崎にそあ山崎さんもそうだった
山崎さんもそうそうだからそういう部分ですよね。
なるほどなるほど、
ほらでじゃあ
続きまして
次いきます、
はい、
あ僕がじゃああれですね次はですね白朗さんが演じる笠井信人さんの場合これあれですか、
はい、
あの抱き枕、
ね、そうですね ODM ですね、おじさま抱き枕略して ODM
あそう公式のあれですか、
これ僕が作ったんですさっ
き、あそうなんですね、
はい、この後多分浸透していくんじゃないですか、でもほらおっさんクラブさんの作品で最近人外の作品あるじゃないですか、 あっちがあの略称ができてたんでじゃあこっちも作った方がいいんじゃないかと思って
勝手に
ODM と僕は言ってます、
ODM と
何ですかって初め言われましたもん
そりゃそうですよ、
おじさまキューブは OC ですかね
OC、
はい、海がなんか海の音とか聞こえてきそうですけども
という感じの、抱き枕を、
はい、
担当されている、
はい、
笠井信人さんの場合という作品へのレビューですね、はい、こちら読み方は僕もちょっと間違ってたらごめんなさいなんですけども、これ XWBVQ さん
でよろしいでしょう
か、ですかね、
違ったらすいません、
ごめんなさいね、もう違ったら白朗さんはちょっとパンってやってきますんで、はい、許してください、い
や、後で多分とつきさんがね運営を通して何かお送りするかもしれません、
じゃあ読みますね、はい、今作は以前ヒロインに仕えていた元執事のおじさまです、あいややられているのはね、
はいはい、
主従関係だった二人なんだかんだで世話を焼くおじさまに笑っちゃいました、名残のやり取りが面白かったです、うん、ヒロインにお説教するおじさまほのぼのします、意外にも俺様な感じのおじさまだけど彼女を心配したりと忙しい執事なおじさまです、そうなんですか、
忙しいですね、慌ただしかったですね、
バタバタしてましたか、
なんかノリツッコミが多かったっ
す、
ね、ノリツッコミが多かった、
ね、はいはい、なんかちょっとあれですかコメディ
コメディタッチでもありますね、一話完結ものなんで集約しなければいけないんで、
なるほど、そして最後はやっぱりハッピーエンドが良い方、彼の思いを堪能できます、とても楽しい作品でした、
はい、
とのこと、
ありがとうございます、楽しんでいただいて本当何よりです、
ほら何ですか、抱き枕って基本エンドはどんな感じが多いんですかね、こちらハッピーエンド、
僕のはハッピーエンドでしたね、多分それぞれによってでも違うとは思いません、ね、ハッピーエンドでは
じゃないエンドってまた
いろいろあるんじゃないですかね、だって OC の方もねいろいろやってきてもそうですし、うん、ODM もそうでここで
分かんないから
あえて使って浸透させてこうよ、
ごちゃごちゃになっちゃうからちょっと
じゃあ抱き枕、抱き枕僕もでも何気に初めてだったんだよね、
ああそうなんですか、
そうそうそう、だから何とも言えないんですよそこは、
ああ
他の作品ももちろん少しは聞かせていただいてはいるんですけども、必ずしもハッピーエンドではないですよ、
うん、でもなんかイメージとして抱き枕ってなんか癒しを求めてこう呼んでるからなんか大体そういう感じなのかなって思ってたんですけど、そうではないです
ね、そうではないと思います、あくまで僕が思ってるだけなんで、でもそれは、
はい、もう聞いてないんで何ともなんですけどすいません、
枕に涙ほら枕を涙で濡らしてそのまま寝るとか切ないものとかあるかもしれないじゃないですか、
あー聞いてみた方がいいかもしれない
です、そうですね、いや多分回ってくんじゃないですか、とつきさんに、
え、ああ、え、抱き枕を抱き枕担当するみたいな、
そうそうそう、リクエストも多分来てると思いますよ、
山崎圭人の場合、
いやいや、それはあの OC の方なんで
初めてのなんかこう
ODM に登場する前にまず捕まってると思うから
捕まってないですって、
わからないけどもどうなってるか
捕まってないんで
結末どうなるかわからないけども
イフ
スピンオフ、
そうですそうです、可能性として
それはもうね公式さんの方にお願いしかないです
言うだけ言っといて、
ね、言うだけ言っといて、
いやないと思うっすね次いきますか、じゃあ
はい、
次はですね マカロン、マカロンラブさんでよろしいですかね。
ですかね。
ですかね。ありがとうございます。逃げてきたお嬢様が自分を指名しちゃったからびっくりという内容です。落ち着いた口調とかすごくかっこいいなと思ったのは最初の1分くらいでした。慌ててる口調とか突き放してるように見せているのに実はお嬢様が大好きなのが隠しきれてなくてすごくかわいいです。後半はどちらかというととても荒っぽい口調で激しく求められるのが好きな人はドキドキしちゃうと思います。こんなに激しく求められるお嬢様が羨ましいし世話好きの笠井さんが本当に可愛くて大好きです。はい、とのことです。ありがとうございます。
どうしたどうした急に。
ありがとうございます。そんな感じなんですか。やっぱ振り幅があるみたいな。
そうですね、二面性ですね。
二面性が
かなり二面性が。
あ、そうなんだ。そんなにあるんですか。
前半は普通 の、 あの冷静な、まあ、高校野っていうと年が行き過ぎるんで あれですけども、まあ普通な温和な執事さん的な感じなんですけども、
後半になる理
由、まあ、本性を表したら
悪い言い方です。
いや本当本性って言った方がいいんですよ。
あ、そうなんですか。
俺は何々だからなみたいな状態になるんで。
あ、マジですか。僕最初のなんか主張できるところまでは聞いたんですよ、
はいはいはい、
実は、はい、でお嬢様みたいな、
はいはい、乗りつこみの。
そうそう、後半そんなことになる。
そうですね、後半の方はもうすんごいね、なんだろう、
うん、
こいつ危ねえなって。やっぱり山崎さんと
危ない方に行っちゃうんですか。
危ない人かなと思いますよ。
危ないやつ多いですね。
なんだ、僕ら危ない役ばっかやってんの。
そうですね、
基本危ない
基本危ない役ですね。
あの本人たち無害ですからね、言っておきますけど、僕ら無害ですよ。
まあ今のところ、
はい、今のところは
ちょっと踏み外してないんで、
まあ、すごい。でもこれ本当振れ幅が激しくて、うん、今までやってきた中でも振れ幅一番大きいキャラクターじゃないですかね。
そんなですか。
そんなでかいと思いますよ。
ちょっと聞いてみたいですね、それね。
あのよくあるドラマとかでよ、あの普通のお父さんだったのが、うん、あるきっかけに豹変するみたいな、あんくらいのレベルの振れ幅あります。
バカ野郎、
セーフセーフ
セーフ
セーフ
セーフ。何もしてないですよ。
うん、まあでもそんな感じかなと思うんですよね。で激しい、本当に激しい、
はいはい、
激しく荒っぽい口調でなあって感じになるんで。
それドキドキしちゃう感じなんですね、聞いてる人が。
演じててもこれドキドキしますよ。
どういう意味ですかね。
いや俺こんなんやってる普通の人に戻れんのかなとか、
あ、
こんそっかそっか、ここまで演じてしまって僕は普通に戻れるのかな的な、たまにありません。
いや僕は大丈夫ですよ。
マジ
パワクロさんは
感情で芝居するんで、
素とはあれですか、似てるとことかあるんですか。
似てるというよりもあの感情移入めちゃくちゃする人なんで僕、
うんうん、
本気でもそう思ってやってしまうんで。
いや、いいことですよ、
なかなかたまに心配になりますね、僕この後どうなんのかなとか。
大丈夫、それを考えられてるんでまだ残ってますよ。
まあね、こんな感じでね、レビューもたくさんいただいております。まだまだちょっとレビューの方いただいてるんですけども、うん、ちょっと今回は全部紹介することができませんので、
嘘、
今後もね、いろいろレビューの方いただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その瞳は何かを求めていた。何を。そんなことは分かりはしねえ。手に入れたくてたまらなくなる、そんな色だ。子猫と呼んだが、牙は鋭く、油断してたら寝首をかかれる。あいつはイブ、黒い目標、とびきりのいい女だ。ダークファンタジー RPG、ネロ・エ・ ロッソ2017秋登場。
はい、続きましてのコーナーは、
我が輩はコーナーである、名前はまだない。
このコーナーは MC の2人が与えられたお題に沿ってフリートークをしたり何かやらされるコーナーです。
え、俺らなんかやらされる
僕らがツイッターでね、募集してたシャウト&ウィスパーコーナーもこちらでね、少しやらせていただこうかなと思います。
募集してたのは白龍さんだけじゃないですよ。
あれ追尾してツイートしてなかった？
ほうほう、なんか
してたよね、
はい、軽くはね、
うん、ではね、お題ガンガンいきましょうか、お題その1、
これは公式の運営さんからですね、はい、おっさんラジオ初 MC ありがとうございます、はい、お二人ともとても仲良しなイメージがあるのですが、お互いの印象を教えてください。印象、お互いの印象、
うん、その前に仲良しなイメージがあるっていうことですけど、
あるようですよ。
全然そんなことありません。
むしろね、犬猿と書いて犬猿の仲。
そうですね、
あれは初めて会った時だった。
長くなりそうなのでカットでお願いします
。カットで印象、印象なんですかね。
印象なんですかね。印象、僕は、なんか物知りな人だな。
物知りな、それ印象なんだ。
物知りな人だなってこうそういう印象がありますね。
物知りな人、初めて、ああでも言われるな、ちょいちょい、うん、
いやだからだって僕2人で会った時とかに大体白露さんがなんかこれがこういうことなんですよって言って、僕はあそうなんですかっていう流れが大体普通の流れです。
そうかな。
あ、そうなんですか、知ってますか、知らないですっていう。
それただのヨタ話や世間話とか。
いやでもいろいろご存知なことが多いんで、なんか僕は勉強になりますね。
僕なんですかね、戸月さんの印象、第一印象とその後の印象が変わってるんですよね。
あ、大体そう言われますね。
ですよね、
ええ、
第一印象、物静かな人だなと、うん、ね、多分皆さん思うと思う、
はい、皆さん思ってます。
でその後の印象が、ええ、
やべえやつだと、
こいつはやるなと、
やべえやつだなっていうね、
やべえというよりやるなっていう、
やるなってなんですか。
いろんな意味で
いろんな意味でいろんな意味でやるな。
ぶっ壊れ気味もちゃんとやるし、クールな印象もあるし、
はあ、
芝居にも熱いし
そうかな、そうかな、
これじゃやるなっていう印象。
何も出ませんよ。
役者に対して僕でも大抵そういう印象なんですよね。
はあ、はあ、
やっぱ僕自身が結構役者にとしてプロ意識というか、そういった意識をすごい熱く持ってるタイプなんで、
うんうんうん、
この人役者として本当にやる気あるのかなとかそういうこと思っちゃったりするんですよ。
怖い
よ。いや思っちゃうんですよ、やっぱり、
う
ん、
そういう厳しさがね、
厳しさ、まあ生地ね、いろんな厳しいところも経験してきてるん で、
うんうんうん、
でそういったところでやっぱやるなと思いましたね。
本当ですか、
ええ、
じゃそれはすごく嬉しい言葉ですね、
お互いもっともっとね、
ありがとうございます、
燃え尽きるまで、ね、生涯現役でやっていきましょう。それは
いけるといいですね。
そうですね、生涯現役難しいですからね、
まだまだこれからですよ、
ええ、